皆さんこんばんは。今週も始まりました桂米二の落語夜話の時間です。番組アシスタントの小原課長です。今週もよろしくお願いいたします。さあ、それではレギュラー紹介、パーソナリティはこの方。
はい、こんばんは、桂米二です。この間ね、米團次襲名披露というのが南座でありまして、二条さんも行ってましたよね。
はいはい、二条でございます。はい、4日5日ですね、10月、はい、
ちょっと前のことになりますが、はいはい、まあ、おめでたいことでね、で私一番悪たんがね、はい、文珍兄さんが入ってきはって、はい、おめでとうございますって言ったら、はい、まあ、ご米城君普通やったらね、米田に襲名して、はいはい、ありがとうございますというのが普通なんですが、彼は、文珍さんがおめでとうございますって言ったら、本人もおめでとうございますって言うと。正月やないねん。
めでたいってことですよ。はい、それだけね。
実に、彼らしいエピソードだと思って、私はもう腹抱えて笑いました。もうしばらく笑いが止まりませんでした。
なんからしくていいですね。
らしいわ、実に彼らしいですね。イラチというか慌てもんというかもうね、それを絵に描いたような男でございますが、
はい、
まあ、そんな彼を忍びながら
今日忍んでどうするんですか。はい、
今日もどっか回ってはるんでしょうね。
まだ襲名披露の長いですからね。
あ、そうなんですか。はい、
うん、一つも行きませんけど。
頑張ってください。さあ、それでは今日は3人でお届けしていきたいと思いますので、はいはい、どうぞよろしくお願いいたします。この番組は祇園品の協力でお送りします。さてさて、今日はどんなお話をしましょうか。
この間から立て続けにね、なんか、はい、話し家が登場するテレビ番組があって、うん、私見てないんだけど、情熱大陸、
はいはい、
これであなたの映ってたそうですね、二条さん。
そうですね、この情熱大陸、この4月のその4日5日の襲名が最終収録でしたので、
4月と違うやろ。
ああ、すいません、10月のね、この南座襲名を撮り終わって、編集して、出さはったそうですので、はい、私も一部分ちょろっとなんか鳴り物のを合わせてるところ映りましたけども、はい、
でその後 NHK で小三治師匠 の、 プロフェッショナルという、ね、
はいはいはい、
番組がありまして、うん、私こっちの方は見たんですけどもね、
はい、
ちょっとご病気やというのは聞いてたんですけども、はは、そういうものすごい薬は飲まんならんような、はい、あれリウマチらしいですよね。話し家でそのあちこち痛くなるというの大変やると思いますけども、うん、それをして、ずっと68歳になって、舞台を染めておられるというのを放送されておりましてですね、はい、私68までまだ17年ありますけども、うん、まあ、今のところなんとか元気ですしね、うん、体は別に悪くないから、はい、もっと一つ一つの講座を大事にせないかんな、うん、ってなことあんまり思わへんかったけども、
思わなかったんですか。
、うん、頑張ったなぐらいで。いや、あのね、それで、まあ、東京落語と上方落語の違いとかね、はい、東京落語で、どういうところが好きやとか、そういうことはあんまり今までお話ししてなかったように思うんでね、はい、うん、今そんなお話をしようかなと思いまして、テレビご覧になった方はお分かりになれると思いますけども、まあ、もちろん小三治師匠 の、 その、まあ、ドキュメンタリーみたいな感じでね、はい、でまた池袋演芸場の学園の風景とか、どっか地方の、はい、まあ、うちの師匠の特番の時もそんな感じでやってましたけどもね、うん、まあ、あれテレビにカメラがずっと入ってると本人ももう一つね、あんまり気分良くないんですよね、
うん、
まあ、うちの師匠もそうだったんですけども、ずっとカメラが回ってると、それを意識するし、周りのもんもね、
はい、
そこも気使わないかんしというんで、結構ほんまにこれドキュメンタリーになってるかなと思うこともあるんですよ。
まあ、1時間番組ですから、でもそれ何倍もやっぱり撮ってはるわけですからね。
そうそう、もちろん
追跡して、
実際に使わなかった場面の方がずっと多いからね、
うん、はいはい、うん、
まあそれをともかくあれを見てまして、でまたスタジオで、その司会者が、うん、質問なんかしてましたね、うんうん、まあ男性の方はそうでもなかったけど、女性のその司会の人が、
はいはい、
落語あんまりご存じないような感じだったのが面白かったですよね。
小三治師匠にちょっとお蕎麦食べてください、うん、そう、
そんな言えない言葉ですね、勇気ある行動
やと行動
思いますが、
何か小三治
師匠がまた照れて私苦手なんですよって言ってたのにょうにょうおかしかったですけどね、うん、
はい、
それであの場面、その質問の中で、
はいはい、
鏡見て稽古されますかって言ってましたね。実はこの質問私らもよく受けるんですよね、
はいはい、
うん、二条さんは鏡で稽古するんですか？
普段そのネタを送るというか、まあ、お稽古するときは特に鏡見ることはないですね。よっぽどその仕草を、この仕草は本当に自分が思ってるように見えてるのかなって確認のためはしますけど、いわゆるダンスのレッスンのようにこの前鏡の前で常にということはないですし、
私そんな恥ずかしいこと要しませんそんな鏡見ながら自分の顔を見ながら稽古するなんて、
はいはい、
稽古に没頭できないですね
そういうもんなんですかね、
我に返って我に返って、うん、ちょっともセリフも、うん、そのね、いわば終わったらだけになってしまうからね。ただ一遍だけ鏡見ながら稽古した場面があります、
はいはい、
でそれはやっぱり仕草があるからね、
うんうん、
まあ、普通仕草でもそんなに意識せずに、
うん、
鏡見たりしなかったんですけど、口入り屋という話で、
はいはい、
おなごさんがね、うん、まあ、これから奉公する先の犬屋さんのね、はいはい、のれんのとこでもじもじしながら、うん、中覗き込んでるというとこで、
はい、
頭とお井戸と七三に振って、うん、まあ、お井戸が分からない、地方の方もあるでしょうが、
はは、
頭とお尻と七三に振ってという場面がありますよね、
うん
うん、あそこだけは敬語しましたね、顔を見ながら。
それは自分が思ってる動きになるように、
というかその後それを言うて、それをその状態を見せて、
はいはい、
ボウフラが水害に負ったようなと、もう実に
はい、はい、
くすぐりがね、ギャグがあるんですよね、はいはい、けどもそう見えなんだら何にもならないでしょう、
は
い、ね、ボウフラが水害に負って、あ、なるほどそういう感じやなというのを出さないかんから、うん、そういう感じが出てなかったら何にもならへんからと思って、うん、一生懸命この頭とお尻と妙を考えたら妙な場面やね
それどれぐらい稽古しちゃうんですか、その見えるように、もうそれはもう体が覚えるまで、
やっぱり頭動かすのとお尻と別の方向にせない感じね、頭が左行ったらお尻は右の方とかね、でそれがだんだんバランス取れて、こう、まあ、言ったらフラダンスに近いような感じやね、ははは、うん、まあ、フラダンスがほんまはどんなに知らんけども、その見てる感じではこうお尻も振ってやが、
それは、まあ、いわば米朝賞にお稽古をつけていただいた時はそこの仕草は、
あ、やってくれましたよ、
うん、で君もやってみて、しかもそのいわゆるお稽古でされて、でまた家帰ってもう一度、
家帰ってその自分内弟子やから、
はいはい、
内弟子の間や境に、その師匠の家には稽古場に踊りの稽古もありますからね、はいはいはいはい、大きな鏡があるんですよ、
うんうん、
でそれを見ながら、うん、はい、一人で夜中に
寝
てましたね、
うん、芸ですしなあんまり他人に見られたくないとこですよ、
見られたくないね、うん、これまあ言うたらよくね、師匠と弟子とこれお互いにこうやってのもおかしな風景と思うけども、はい、仕草ってやっぱりそれらしく見えないと、私は二条にその稽古するときに、
はい、
七度狐の狐、
はいはい、
狐、
狐
が
出て
くるん
ですけどね、うん、
はい、
これがなかなか彼できないのね、
は
い、うん、それで何遍もこうやんねんね、こうやんねんねって言うてやったんやけど、彼の動きは狐じゃないんですよ、狐、うん、のついたオーバーハンなんですよ
なんかちょっとね、
ちょっと違う
ね、怪しい感じになっちゃうんですよね、
うん、ほんま、まあ、怪しくていいんだけども、うん、あれはきつね付きや
な、ただ師匠は前でお稽古それやってくれはるわけですから、うん、同じように自分はやってるつもりなんですよ、
つもりなんだけど、
それはやっぱり鏡とかで後々に確認しないと、
あれはもう鏡見た、
うん、まだでも見てますけど、やってるつもりなんですけどそれがなかなか、うん、なんかあるんでしょうね、
でもなんかセンスとかあるんですか、ね、
これはやっぱりね、
うん、
芝居をよく見てないかんだよ、
うん、
あの芝居で狐の出てくる芝居、うん、まあ猫ただやったら猫が出てくるけどもね、猫も狐も獣やさかそんな言うほどあのまあまあ違うことは違うんだけどもね、狐というのはあのそれこそ義経千本桜、狐ただのもが出てくるから、うん、あれの芝居を見てたらあのああいう動き芝居でまあ落語って芝居のパラディやからね、うん、あれを見てたらええねんけどもね、
うん、ですかもう鏡、まあ、この鏡見るという
鏡ってちっちゃい鏡見てたんじゃやろうな。
いや顔だけね、顔だけ
姿見あります
ね、うん、そんなね顔だけ見ててもね、うん、
まあちょっと鏡から外れますけど、うん、このねお稽古をどんな風にしてはる、うんうんうん、僕ちょっと一つだけ珍しかったのその七条狐の中に、うん、伊勢音頭というのが出てくるんですね、うん、お伊勢七たび、
うん、あれも苦労し
ましたね、これがね僕音程取れなくて師匠が本当にイライラしちゃいまして師匠のお宅にピアノがあるんですけど
ピアノ弾いてもらったんですか、
ピアノバーン開けてこういう音や言うて、これは多分あの噺家史上初あの
歌唱レッスン
使った、
まあ、このそこのすぐそばにあったからやけどね
音はこうや言うて
リコーダーがあったらリコーダーかもしれないし
でも分かりやすいですよね、ちゃんと音でね表現してもらったら、
はいはい、まあ何回かその、うん、その伊勢音頭の聞いてたらうん、まあわかるんですが、まあ、当時まだその落語も備え見てるわけでもないし、なかなかその全てフレーズ聞くことができないんで、うんうん、
ぜひね、僕が話しかなった時点と二条が話しかなった時点で落語に対する知識は全然違うわけよ、
そのスタートのあれがですね、
うんはい、私の場合はもう入った時点で二番太鼓とかね、それからまあ、出囃子はちょっと難しいと思うんだけども、二番太鼓なんか完全に、耳にあったから、何の苦労もなく、まあ、手が回らんは別として、こういう風に打ったらええというのはすぐ
分かるんです、ね、
分かったし、
はい、
その伊勢音頭にしたって何遍も聞いてるし、うん、音程取るのに苦労はしてないから、うんうんまあ、苦労したのはさっき言ったお名越のお井戸と七三に振るというあれをね、うんうん
その話をピアノの話をこの間楽屋でしておりましたら、後輩の笑福亭聖樹君が、
は
あ
は
あ、僕は酔っ払いの歌があるんですけど、それも大体何でもいいんですけど、その、うん、酔って歌ってる歌、うん、それをその師匠の聖教授さんが稽古するって、うん、であまりに違う言ってもうその日の稽古がなくなったよ酔っ払いの歌は縁と違いますかみたいなと音程が違うね言
ってあもうそれはもう好きなように歌っていいみたいな感じなんですか。
いやまあそれは師匠の通りにね。
ね、何も酔っ払いでも許せるとこと許せんとこがあるから、うん、まあ聖教君はそれが許せなかったんでしょう、
はい。今日は歌の稽古をすると、うん、歌の稽古をする。
いやでも落語家さん大変ですね。
うん、歌とかもいろんなことを
演技もね。
せないかんからね。仕草もそうやし、歌かって歌う場面あるし、浄瑠璃語る場面もあるし、ね、うん、それがな本当にそれがうまくなくてもええねんけども、それらしくやれたらまあまあ OK なんですけどね。はいはい、
ですか昨日のお稽古なんかハテナでしたけど、ハテナの茶碗でしたけど、上薬は何やとかね、その広場兄さんが上薬って何か知ってるかとか、その、う
んうんうん、茶碗に乗るそのね、はい、あれ時期やねこの、
まあ、釉薬ですね、あとそういうの触りがない、触りがないってどういう意味か分かるか、ね、うん、意味分からずにそのセリフでね、
そっかそっか、
ですから実物見ることを、うん、まあ、調べてみないとダメなんですけど、うんうん、
いや質問は何でも受け付けるけども、はい、ちょっとぐらい自分で調べようって言うと、ね、
まあね、その姿勢が大事ですからね、自分で調べるというね、はいはい、気持ちがね、うん、
やっぱりなかなかでも、うん、そのキセルとかね、タバコ入れ、うん、まあ、キセルはまあお土産物屋さんであったりするかもしれないですけど、うん、その入れてたタバコ入れなんていうものは、うん、なかなかやっぱり実物触ってっていうのはなかなか難しいですよね。
確かに実物は触れないけども、うん、私らはうちの師匠のうち弟子の時に、師匠がお稽古の時だけ、落語の稽古の時だけ刻みタバコキセルですよね。それを見てるから、けどそれ見んの嫌やねん。それが増えるっていうことはこっちが稽古をうまいこと言ってないっていうことだから、師匠がイライラしてるからそのタバコをこう吸い張るわけよ。
でも分かりやすいですね。
その来てるってカツーンとこう叩いてね、
わー怖い、うん、
イライラしたの分かるから、あんまり見たくない新品やったんやけども、それでまあ、話して、刻みタバコ吸うんやなというのは、まあ、知ったということでございますが、
お稽古は ろいろな形があって面白いですよ ね、
はい、あの昨日その小三師匠が、はい、若い自分にその自分の師匠である小三師匠に、うん、お前の話は面白くねえって言われたという、
うん
うん、もうその小三師匠ね、五代目小三師匠も亡くなってるんで、なんでそういうこと言ったんかは、うん、それは結局あの番組では明かされなかったけどね、はい、やっぱりそう言われたら、弟子である者はものすごく気になるし、なんか全て今まで言ったことを否定されたような、うん、気がしはったんじゃないかと思うんですよね。
うん、
だからかなりその後悩んだりみたいな、
うん、でも愛情あるからこそ
と思うけども、
言葉なね、うん、感じはしますけれどもね、
それ以前からその、うん、若い頃から小三師匠はその落語で、うん、世間に認められた人ですからね、
うんそうなんですか。
最近でこそあんまり一緒になりませんけど、昔はね、うん地方でご一緒したり、
うん
京都行きはった時はね、うちの師匠がちょっと招待して、うんお店で何か喋ったことあるんですけどもね、うん、あんまりそのお酒もあのお飲みにならないし、まして今そのリウマチがね、うん、出てるはずで、うんお酒を飲むということはまあ今ほとんどないし、うん、そういう意味では新潮師匠と一緒に飲む機会が多かったですね。
うん、そうですね。
で支配しまいありましたけども、
うんまあね、いろんな物語というかねありますね。
はいはい、
六馬さんにはね、
うん、もう東京のラゴのこと言うのってあんまり言えんまま
終わりましたからね。
経ってしまいましたけども、
またじゃあ来週に
来週 ね、
はい、その続きをね、
東京ラゴについておしゃべりしようかなと思いますけども、
はい、はい、お楽しみに。さあそれではここでインフォメーションいきましょう。
はい。
はい、
ね、
落語会のお知らせです。
早めにお知らせしといた方がいいと思うのが、
はい、
11月1日土曜日、
はい
午後4時からの門房寄せですね、
はい
西本願寺の宿泊施設門房館会館の3階多目的ホールです。
はい
ゲストがね、福生兄さん、笑福亭福生兄さんなんで、はい、もうかなり予約入っておりますんで、うん、早めにご予約よろしくお願いいたします。
はい
前が吉坊君、私が2席、うん、ネタは当日演目当日でございます。
はい、
またこう安いんですよね。前より予約は1000円、
うん、
当日1500円でございます。
あら、
はい早めにご予約くださいませ、ねお電話は075-342-1122、342-1122、門房会館です。
はい、
はい、それから
11月1日4時からですね、
11月1日4時から、はい、それから小原さん、もうそろそろ何かイベントがあるんじゃなかったですか。
うん、いつでしたっけ急に振られたからなんか、うん、その週、土曜日ですね、
18日
だったかね、18日に、はいピンクリボン、京都主催の、
はい
チャリティーライブが、うん、行われまして、それの司会をすることになっております。
はい、
はいアーティスト5組出ますからね、うん
はい
アーティストの歌も聴きながら、うんピンクリボンがね、うん提唱する、乳がんについてのね、
はい、
正しい知識、いろいろ皆さんに学んでいただきたいなというところからね。
私実は母親が乳がんが元で死んでますんで、
う
ん特にこういう運動があるんやったら、
うん
なんか頑張ってもらいたいみたいに思うんですよ。
そうですね、
やっぱり早期発見が一番ですからね。
うんうん、
ちょっと遅かったんですよね。
そうですね、本当に早期発見すれば、
うん、
治る、ねはい、病気ですからね。はい自分だけでなく、ねはい、周りに大切な人のためにもね、そういう大切さをね、ぜひ皆さんには分かっていただきたいなという気持ちから行われるチャリティーライブですので、
はい
まだまだチケット、ピンクリボン京都事務局の方で、受け付けておりますので、はいはい、インターネットでお申し込みください。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。ありがとうございます。さあそれではここでミュージックブレイクいきましょう。
今日はね、キャンディーズの CD を持ってきました。
はい
キャンディーズのスーちゃんこと田中芳子さんとはドラマで一緒に出たことがあるんでございます。
あ、そうなんですよね。
その時の打ち上げが面白かったね、
うん
最終の収録が終わった後、うん、打ち上げをねあるお店でやったんですけど、まあ、カラオケ大会になりまして、
はい、
だからスーちゃんの一人キャンディーズを見せてもらいました。
うわー、贅沢。
キャンディーズメドレーね、これは面白かったですよ。
うん
まあ、その今日はその中から一曲だけですが、
はい、
優しい悪魔を聴いてもらいます。
どうぞ。
はい、続き まして2畳のコーナー上場レポでございます。3分間で私の推薦の一品場所などをご紹介しようというコーナーでございます。
はい、画期的なコーナーです
はい、
もうだいぶやりましたねこのコーナーも、いろんなとこ行きましたが、
はい、同じとこ2円行っても構わんよ別に
ね、繰り返し繰り返し、
はい、
あのドラえもんみたいにちょっとはい、じゃあ行きましょうか。今日はどこですか。
はいはい、今日は、100万遍さんの手作り市でございます。
おお、じゃあ行きます、スタート。
はい、今回行ってまいりましたのは、100万遍にあります千音寺さんの手作り市でございまして、これよくね、話聞くんですよね。雑貨が見たかったらちょっと 手作り市に行ってきたらどうやみたいなね。歴史結構古いそうですし、1986年になんか、素人さんが作った手作りの作品を発表する場ということですので、いわゆる骨董品とかね、古着とかそういうフリーマーケットじゃなくて、作ったものを、手作りで作ったものを出しましょうということで、昨日ですね、15日に行ってきたんですが、毎月15日に行われるそうでございまして、ものすごい人でしたね、平日でしたけど。いっぱいでね、すれ違うの大変なぐらいでして、いろんなお店出てましてね、特にアクセサリー、一品もののアクセサリーっていうんですかね。
多いですね、手作りではね。
本当にアーティストさんで、制作してはる方も、あと素人さんで趣味で作ってはる方も、どっちもありましたけども。は
い、ようこんなん売ってるなじゃなかった、
ようこんなん売ってるなってありましたよ。空き缶にですね、口と取っ手をつけまして、それをなんか急須代わりにみたいな。まあ、それはまあデザインなんでしょうけどね。
でも可愛いんやろね。まあ、でもね、見る人が見たら、うわ、イケてるって感じなん
ですね。はいはいはい。あと、釣りの重りに、糸つけてストラップとかね。
あ
手作りやろうけども。まあでもそんなのまあ100円とか200円でね。非常に全体的にお値打ちでございます。ほんで本格的にやってはるお店なんかは、靴のお店がありましてね、オーダーメイドで、これとこれと組み合わせて、で、また後々発送いたしますという靴なんかもありましたし、あと食べ物もね、お漬物とかですね、あと和菓子もありましたね、大福、マンゴー大福いうの初めて見ました、
あと一杯。
あと、コーヒーなんかもね、その場で本当に焙煎したものを、いいものを、ですか、まあ自分のお店をね、その期間だけですけど、ただどんだけうまいことディスプレイするかも大事やなって見ながら ね思いました。はいはい。でやっぱり来てはる方はね、なんでしょうね、雑貨好きなんやろな、この女の子、なんか自然な雑貨好きなんやろな、いう女の子ばっかりでしたね。
若い子が多かったですか。
あんまりこうバシッっていう感じじゃなくて、
若い人が多いの。
若い人多いです。
ところが工房さんなんか違うわ、
はい、若い人とおばちゃんが圧倒的ですね。男性の方ものすごい少なかったです。
女子手作り好きだから、
好きですね。もうね、
ハンドメイド
順番にアクセサリーも一緒やんこれっていうのを見ていくはるんですね。ただ全体的に1000円超えるようなアクセサリーも少ないですのでね、ピアスとかなんでも、まあ本当にデザインで作ってはる方は あれですけども、毎月15日、100万遍の千音寺さんでやってはるそうですんで、はい、だいたい9時か8時から夕方日没までということでございますので、
そうなんですね、
はい、本当にいっぱいいろんなものありますよ。
ね、天気が良かったからね、見てても気持ちがいいでしょうね。
気持ちよかったですね、
ちょっとも
う人の多さに酔っちゃうぐらいでしたね。もともとは本当に 2,3 件とかね、5、6件から始まったそうでございます、
何件ぐらいありますか。もう結構ずらっと、
50件では聞かないでしょうね、はい、本当にいろんなものがありますわ、植木から、
はい、勝手に店出したらあかんやろな。
これね、応募が往復はがき、まあこれちょっとホームページ見ましたけど、往復はがきで申し込むそうでして、参加料は1ブース3000円でございますんで
ね、
まあ、そのですから多いんで、応募数がその抽選になるんでしょうね、はい、ですから、まあ出す費用としては3000円でいけるということでございますね。ちょっとホームページの方なんかも参考にしていただいたらと思います、
結構掘り出しもほんまにあるんでしょう、こういうところはね。
空き缶のあれはこれは接種やでと、それまあデザイン、
それはオブジェ的なイメージなんでしょうね、使うというよりもね、
世界に一品ですからね、
自分で作ったやんそれ、これ
空き缶やったら
ね、
買わんで
やろ。でもそのアイデアがねやっぱりすごいなと思いますけれども、ね、
竹笛を作ってるとかね、机、はい、あの流木を題材した机とかもありましたし、
あの工房さんでもそろばんの玉だけ売ってるとか何すんねんっていうのはあるけどもね、
まあ、これフラット見に行くと面白いもんですね。買う買わない別として、
そう、
はい、
もう見てるだけでねなんかワクワクしますからね、
はいはい、ということでございました、はい、はい、一人で楽しんできた二郎くんでした。
でもお土産さっきいただきましたよね。
あ、
はい
は
い、
クッキー、
おいしいね、
クッキーというかね、チョコレートです、
はいはい、チョコレートいただきました、ありがとうございます。じゃあ来週は、今日の続き、
まあ、続きというかね、
東京落語そうですねについて、ね、いろいろと
語りましょう、
お話をねさせていただきたいと思います、うん、興味を持ってらっしゃる方も多いんじゃないかなと思いますね。
違
いとかね、
どう違う、ね、
うんうん、私もねそういうの興味を持ってますのでね、
はいはい、
はい、いろいろ勉強させていただきたいなと思っております。
じゃあそういうことにいたしましょう、
は
い、
ではそろそろお時間が来ましたのでこの辺でお別れしましょう。皆さん、
はい、
おやすみなさい。この番組は祇園志田の協力でお送りしました。